STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本貴夫です。この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心の悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。さて、12月は精神科特化型訪問看護を行っている株式会社ノースアクトの中村真一さん、富井仁さんへのインタビューを中心に、心ラウンジのアドバイザー、札幌西区友メンタルクリニックの高誠与院長とともにお送りしていきます。高先生、おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週は精神科訪問看護の内容や利用までの流れについてお話を伺いました。今週は株式会社ノースアクトが手掛ける地域活動支援センターとグループホームについてのお話を伺っていきますが、この地域活動支援センターやグループホームも精神疾患がある方の社会復帰には大切なことなんですよね。
非常に大切ですよ、はい、まずはですね、この地域活動支援センター、私たちよく地活っていうんですけれども、これはですね、要は昼間に、精神疾患のある方の居場所がないわけですよ。もちろん就労とかいうこと考えられますけれども、でも仕事するまではまだできへん人がいますよね。それよりもとりあえず居場所が欲しい、ずっと家にいたくない、家にいるとどんどん沈んでいく人いますよね。それを提供するのがこの地域活動支援センター。そしてもうちょっと頑張っていくと、今度はね、一人暮らしまでは行きませんけれども家を出てみようかっていう気になる人が出てきますよね、うん、その受け皿がグループホームなんですよ。
これを運営されているお二方、はい、それでは早速お話を聞いてみましょう。それでは今月のゲストをご紹介します。札幌市新琴仁を拠点に精神科特化型訪問看護ステーションを運営していらっしゃいます株式会社ノースアクトの代表中村真一さんと管理責任者の富井仁さんです。お二方おはようございます。
おはようございま す。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週はノースアクトさんの業務の中から精神科訪問看護についてお話を伺いました。今週はこのノースアクトさんが運営されている地域活動支援センターベース24についてお話を伺います。まずはこの地域活動支援センターっていうのはどういったものなのかということを教えていただきたいんですが、はい、
かしこまりました。地域活動支援センターというのは札幌市の補助金をいただいて運営しているものになります。まあ、制度設計としてはそんな感じなんですが、中身としては日中活動、僕たち訪問看護行ってて6割ぐらいの方が行き場所がない、買い物したり病院に行ったりすることはできるんだけども職場みたいなのがないとか自分の行く場所がないっていう方が多くて、でやっぱり仕事をしたいっていうニーズもすごく高かったんですよね。ただ一番最初にその居場所を作りたいということで地域活動支援センターを選んで作りました。なので地域活動支援センターっていうのは日中活動をそこで行えるような場を作ったという感じですね。
そうなんですね、はい、では実際にそこでは具体的にどんなことをして過ごされるんですか。
はい、まず僕たちが受け持つプログラムの講師っていうのも僕たち訪問看護師にやってもらったりしてます。はい、例えば薬のどういうような薬があってとか薬の理解とかっていうのもありますし、あとストレスの付き合い方とか、
あと今アンガーマネジメントやってますよね。
アンガーマネジメントとかマインドフルネスとか、まあ、そういうようなこととかもやるプログラムがある中、レクレーション的なことだったりとか、うん、お茶会だったりとか、うん、コーヒータイムとかですね、うん、あと最近ですとYouTube を自分の好きな曲をかけて、そしてその好きな曲の考察をしてもらってみんなでシェアするっていうようなこともやってますね。
それはじゃあ具体的に曲を流してこの曲はこういう意味があると思うっていうのをこうちょっとこう例えば書き出したりとかしてみんなに伝えるっていう。
そうです。
へえ、そういうことも。
で YouTube とかでこう見て、でその時 の、 みんなの思い出、音楽ってやっぱり不思議なもんで、匂いとかその時にあったこととかこう思い出されて 来るんですよね。その思いを話してみんながそれをなんかシェアするっていうか、それをあのみんなでこうぐるぐる回していくっていうか、だからいろんなジャンルの曲があったりとかして、それはすごく人気のプログラムでもあります。
あと中村さんはナイトプログラムもやってまして、
夜ね、夜、はい、月に1回だけ夜やってるんですよね、
はい、
それでそういうのをやってますね。
じゃあ夜それこそ懐かしい曲とか聴いたりしたら結構皆さんちょっと
グッと、ね、きますよね。とか、あと初めて会う曲とかっていうのもあって、はい、改めていいねとか、うん、今度聴いてみるとかっていうような、そういうような広がりにもなるんですよね。
そうですか。
はい、いろんなプログラムっていうか、ね、本当やってますね。
そのプログラム自体もあの運営される皆さんが作っていくっていうような。
そうです。うちのスタッフが基本的には作りますけど、はい、あとここに来てくれてる人たちと一緒になって、うん、あの作ったりとかやってますね。
ベース24は、はい、あの精神保健福祉士の方が、うん、あの管理者として、あと中村さんにいろいろ聞いたりとか、うんうん、でみんなで話し合って決めたりとか、
ね、ほとんどね、ほとんど聞いてるだけで僕やっぱりね、運営は現場の人たちにやってもらってるっていうか、それはありますね。はい、
そこで麻雀の話とか、
ね、そうそうそうそう、
の何ですか。
いや、麻雀って僕どうしてもあの精神科の病棟で勤めてる時に麻雀やるっていうのはあんまり好きじゃなくて、はい、なんかその精神科のあのこと病棟をこう想起させてしまうという か、 だからそういうのはあまり僕好きじゃなくて、どちらかというと苦手、ネガティブに思ってたんですよね。だからあの地活で地域活動支援センターで麻雀やるって言った時にはちょっと僕は反対したんですよね。
もう実際に麻雀をやりたいというそういった声が上がってきてたんですね、はい、
だけどもねって昼間から麻雀みたいなっていうのがあって、ただやっぱ麻雀を知りたい女子もいるとか、うん、あと初めて麻雀にあのやりたいんだけどもそういう機会がなかったっていうような人もいて、うん、まあ、そういうニーズもあるんだったらやってもいいかなっていうふうにやって、僕もちょっと納得してスタートしたんですよね、はい、そしたらあのそこに参加してた人が自分が今度は講師としてあの新しい人のために自分でパソコンでルールとかそういうのを作って自分が講師として、だから麻雀のこう利用してた方が今度はこのサービスのこう担い手になっていくっていうような瞬間があったりとかあって、地活の良さっていうのはそうやってみんなで共有して何かを始めた時にこう発案も含めてですね、で次の発展につながっていくっていうのがやっぱりその本当にその瞬間っていうのを感じられるので、本当に地活の魅力っていうのは大きいです。
やっぱりその瞬間を見ると感じるものは大きいですよね。
はい、学ばされてることの方が多いです。あ、はい、だから僕たちどっちかというと一方通行こう教える側じゃなくて、うん、一緒になって作り上げていくっていうところの活動が大きいと思いますね。
あ、ですよね。
うん、ね、本当にね。
そうそうそう。
だけどまだ1年です。まだ1年しか経ってないので、
あのこの活動自体を始められて1年、
はい、そうです。コロナの時にただ黙ってるんじゃなくて、やっぱり必要となるものはやっていこうという形で、あのコロナの時からやってました。
でも札幌市からちゃんと条件満たしたということで、うん、あのちゃんと
ありがたいことに補助金
いただきました。
いただけました。ありがとうございま す、
なんです、ね、そういった活動が皆さんにとっての居場所だったり生きがいだったり、そういったところにつながっていくっていうことですよね。
そうなんです
よ
ね。
そうですね。でそのメンバーたちが今うちの農作党はやっぱり障害者様と一緒に、うん、あの仕事していこうっていうのもちょっと夢なんですよね、はい、で実際にあの壺焼き芋とか焼いてるんですよ
壺焼き芋、
壺、はい、うちの事務長が壺焼き芋のその店主に教わって、う
ん、ごめんなさい、壺焼き芋って何ですか
あのさつまいもです。さつまいもを壺の中で炭火で焼いて、はい、で出来上がってパッと割ったら、はい、もうトロトロのさつまいも、
壺だからよりってこと。
そうそう、石焼き芋じゃなくて、うん、壺の中で焼くので遠赤外線ですごく美味しく焼けるんですよね。
それ初め事務長だけ焼いてたんですけど、はい、事務長疲れて、はい、で障害者さんにちょっとお願いできるかいって言った女性の方がやってくれて、また上手なんですよね、美味しくて、
はい、だけどなんかね、一緒に仕事してるとね、あのやっぱり同じ感覚です。同じスタッフとして、うん、同じ社員として、 同じ働く者としてっていうのが大きいです。
う
ん、だその時にはもうなんかあの職員なのかその障害者様とかっていうところの垣根っていうのはもうないんですよね。うん、一緒に働くっていうのはすごいいいことだな、まあ、最大のリハビリかもしれません。
そうですね、
はい、なんかやってるとあの訪問看護もあのグループホームの人もそうですけど、あと地活に来る人もそうですけど、自分なりにきちっとスキルをつけたりとか自分の病気をちゃんと知ってこうやって自分の健康は自分で作っていこうっていうような、うん、やっぱり気構えだったりとかそういうのを身につけてます、うん、だけど周りがそんなんでもないんですよ。まだ周りももっと勉強して、うん、もっと一緒になってねできる環境があればもっと生きやすいと思うんですよね。
周りっていうとそれは世の中っていうこと。
そうですそうですそうです、僕はそう思ってます。やっぱりなんか本人たちが頑張ってもらうっていうのもそうかもしれませんけど、うん、周りももうちょっと勉強しようぜっていうのは僕は本当にそう感じますね、うん、やってると、はい。
あのノースアクトさんではグループホームを運営されていますが、はいはい、それはどういった施設なんですか？
はい、グループホームというのはあの障害福祉サービスの中の一つなんですけども、やっぱりあの自分の長期入院しててあの自分の家がない方とか あの住む場所という形になります。であのグループホームというのは世話人という人とかあと支援者がいるので、あのすぐ一人暮らしで何でも全部やんなきゃなんないっていうわけじゃなくて、あの食事を作ってもらったりとか一緒になってあのプログラムを参加したりとかして、まあ、一人暮らしをサポートしてもらうっていうようなことが大きいですね。なのでこうグループホームってうちのグループホームだとあの失敗をいっぱいしようと、うん、一人暮らしで失敗するよりもグループホームでちょっと失敗してって、そしてそこで学んでって一人暮らしができるようになるっていうような形であのやってますね。
これまでのお話を伺うとやはり人を孤立させないっていうこと、
はい
はい、
そこを大切にされていると。
そうです。グループホームでもあの夕方日中活動ある方が基本的にグループホームにいるんですけど、あの夕方からやっぱり寂しくなる寝る時間までのこの時間を僕たちがあの一緒になってコーヒーを入れたりとか、はい、プログラムをやったりとかしてその時間をやり過ごすっていうか、うん、そんなようなあの工夫とかもしてました。コロナでできなくなりましたけど、あだけど そういうようなことをやってます。うん、やっぱりあの孤独ですね。僕これも地活 あの来てる方から僕習ったんですけど、はい、孤独っていうのはやっぱりこう自分も孤独に一人になりたいっていうようなところで孤独はいいんじゃないかというふうにおっしゃってくれたんですよね。だけど孤立っていうのは社会からこう孤立 されたりとかあと自分で孤立してしまうっていう2パターンがあるんだよって言われて、やっぱり孤立は良くないと、やっぱり本当に一人ぼっちになってしまってあまりいいあの発案にならないというかね、うん、あのポジティブな感じにならないというかね。
日帰り温泉バスツアーとか、はい、クリスマス会とか、はい、あと忘年会とかもグループホームやってるんですよね。ちょっとコロナで今やってませんけれども、はい、コロナになる前はである人はいやお酒飲みたいんですって、
うん、そうそうお酒事件ね、
病院では外泊中お酒飲んだらダメだよとかそういうパターンなんですけども、じゃ あの先生に聞いてきてって、うん、でいいよって言ったら飲んでいいよってしたら先生に聞いたら飲んでいいよっていう人もいれば日本酒は半分ねとか、うん、そうやってちゃんと先生に言われて、うん、それちゃんとお酒飲んだんだよね。
そうそうそう、
ルール守って。
やっぱりなんか医療機関で働いてるとさっきの麻雀の件もそうですけど、お酒に対して薬との相性とかねあまり良くないっていう風に習ってきたもんですから、どうしてもお酒を一緒に飲むっていう機会もなかったので、だからそこ に関してはすごく僕抵抗あったんですよね。一緒になってお酒を飲むっていうところ、だけど飲みたいっていうようなニーズがあって、でやっぱりみんなであのお酒がある居酒屋とかであのちゃんと忘年会をしたいと、グループホームの中でじゃなくて外でやりたいっていうなって、でその時はみんなで話し合ってお酒先生にも同意っていうかね、うんうん、あのお酒飲んでも大丈夫だよっていうようなことを確認してもらって、あの
忘年会やりました、ね、みんな一杯だけだったよね。
そうですね、大体 ね、
そうだよね、
うん、 だけどなんかその時の印象っていうのすごく僕はあって、はい、すごい静かな忘年会だったんですよ。
ああそうなんですか。
はい、いやってもう本当に静かで忘年会らしくなくて、うんうんうん、だけどそれ終わって次の日とかにですね、その入居者の方が昨日すっごい面白かったって言ってくれたんですよ。
あ、そうですか。
だからなんかね、僕たちのこうなんか楽しみ方とね、ちょっと違う楽しみ方だったりとか、そういうのがあるんだなっていうのをすごく味わったっていうかね、本当そういう感覚っていうか ね、そういうのは本当に学ばされることっていうかありましたね。
なんかお話聞いてると、やっぱり関わる身としては自分の価値観を決して押し付けず、相手の価値観を大切にするっていうのも、すごくお二方がそこを大切にされてる感じがありますよね。
いや嬉しいね。
いや大切にしてるね、本当ね。いやでも自然で北本さんに言われて、
う
ん、
あそうだ、
そうそうそう、ありがとうございます。
ありがとうございます。でもやっぱり自然とそういう風になっていくというか、今相手が何を考えてるかなとか、うん、何が楽しいことなのかなっていうのは常にやっぱり接する上でそれは考えることなんですよね。
そうですそうです。
お話今週まで様々伺ってまいりました。この精神科訪問看護もされているノースアクトさん、お二方中村さんと富井さんですが、それぞれ、今この番組を聞いていらっしゃるリスナーの皆さんへ伝えたいことを伺いたいと思います。まずでは富井さんから、はい、よろしいでしょうか。
うちの会社の理念はですね、はい、病気にとらわれず困っている精神障害者様を地域で支えるということで始まったんですよね。でまさにこうやって病院メンタルクリニックから依頼がかかってやってるんだけども、自分としてはいや支えてるんだな、でも失敗もあるし契約も打ち切られたことがあるんです。そういうのをまた糧にじゃあどういうふうにしたらいいのかって常に勉強ですね。やっぱりね、勉強しながら、まあ、前に進んでみたいと。で来年還暦を迎えてあと10年間は頑張ろうと。で70歳の人が20歳のね依頼者とこう関わってなんだキンプリとかね、そういう話とか
今話題の
今話題、ね、はい、なんか話できればいいかなと。
そうですね。
で富井の方からは現在の今の話題になっていることをこう楽しく喋ってね、本人になんか思い出とか作ったり、いや富井さんいたからこうやってね俺働けるようになったよとかそう言って くれれば本当嬉しいです。それを夢見て前進してきます。ありがとうございます。
富井さんは気若いから本当にもう羨ましいですよ、はい、本当にね。
代表の中村さんはいかがですか。
はい、僕はですねやっぱりこういう、 こう病院の中で働いてる時の延長線っていうか、こう地域でやってると一緒になって考えたりとか一緒になって経験するってことが多くて、やっぱりなんか僕もそういうような会所式に抑うつ状態っていうのはあったんですけど、やっぱりそういうようなみんな同じ境遇のもとにいるんだなっていうのは実感してます。なのでやっぱり一億総ピアって僕言ってるんですけど、日本人全員そういうような境遇の中でやっぱり暮らしていきたいなとか思ったり、こういうようなことを応援してくれる人とか応援したいとか、そういうような相互作用でなんか地域を盛り上げていけたらいいなとは思ってますね。
みんなと一緒にっていう考え方なんですね。そのみんなは当事者とかじゃなくてもう日本中のみんなっていうイメージ。そうそう
そう、すいません、なんか、まあ、なんか古代妄想的な感じですいません。
いやいやいやいや、
はい、だけどそういう感覚はありますね。はい、
ありがとうございます。
はい、
今月は3週にわたって札幌市新琴仁を拠点に精神科特化型訪問看護ステーションを運営していらっしゃいます株式会社ノースアクトの中村真一さんと富井仁さんにお話を伺いました。中村さん、富井さん、お二方どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今後もお体にお気をつけてどうぞ頑張ってください。
はい、頑張ります。
頑張ります。
STB ラジオ心ラウンジ、高先生、お話を聞いてみていかがでしたか。
いや実はね、私訪問看護に何人も、患者さんを紹介して、そして気がついたらですね、どれぐらいかな、2桁の患者さんが、そこで就労して一緒に働くようになったんですよ。今つぼ焼き芋の話出ましたよね、
はい、
で、グループホームの清掃も実はうちのクリニックの清掃、これはね中村さんのところが、うちのクリニックの清掃をやってくれてます。すごく綺麗にやってくれるんですよ。で、こういうふうにですね、やはり障害者っていうのがただ単にサービスを受けるのではなくて、自分たちが仕事を探して自分たちでやりたいことを見つけていく、その見つけていく場所はどこかというと、これ地域活動支援センターが非常にいいと思うんですよ。まあ、言ってみれば大学のですね、サークルのたまり場ですよ。
そうなんですね、
はい、そこにね行ったらね誰かがいる、そして話ができる、そういうところなんですよ。
でもそういったところって本当に自分にとって居場所ですから。
そうです、
大切ですもんね。
そうです。でそこでですね、背景の近い人、話通じる人を見つけるってことができますよね。そうするとですね、今度グループホームは何かというと、シェアハウスなんですよ。障害者みんなで一緒に集まって一緒に生活して、その中でもちろんいろんな問題が出てくると思うんです。そこにまた世話人がいるんですよ。うまく調和してくれるんです、非常に意味のあることなんですよ。
来週はこの3週の放送を振り返りまして、精神科特化型訪問看護について高先生にお話を伺ってまいります。では先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、この番組では皆さんからの質問や体験談、そして番組の感想などもお待ちしています。メールアドレスは高先生にちなんで ko@stv.jp、アルファベットの小文字で ko@stv.jp。 ファックスやお手紙については STV ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内で、その一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 STV ラジオ心ラウンジ、また来週お付き合いください。北本貴夫でした。